恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の5章27節から39節までです。ルカによる福音書の5章27節から39節、はじめに27節と28節をお読みいたします。この後イエスは出て行き、酒税所に座っているレビという酒税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。するとレビは何もかも捨て立ち上がってイエスに従った。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主イエス様、福音書が今開かれております。他の時代に勝る命の養いを主よ、今日この時この時代に私たちに与えてくださすように、語るしもべの唇をまた預かる人々の耳をあなたが開いて、御霊が諸教会に言われることを聞けと、主よ私たち自身が本当に御霊に聞く耳を持つことができますように、どうか導いてください。これからのすべてをあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。この場面においては、レビという人を召し出すところです。マタイの福音書ではこのレビという人はマタイ、酒税人マタイ、ということが分かり、十二弟子のうちの一人ですね。十二弟子はこのようにですね、ある時、ある仕事場に座っていたところを、突然呼び出される、そういうふうにして、ついイエス様に何もかも捨ててついていくという、このパターンが、よくあります。ゼベダイの子たちもまたペテロもそうでした。あるところ本当にある時、それまでの仕事をしていたところでそのイエス様に捕らえられて、イエス様に心が捕らえられ、もうこのお方についてきなさいと、そういうふうに呼び出されるならば、もうついていくしかないんです。見ず知らずの人が突然、私についてきなさいって言って何もかも捨てていくことなんてことは、それはありえないことですけども、イエス様にはもうまさについていかざるを得ない魅力、また引き寄せるもの、力、それが感じられたんです、この、十二弟子たちにとって。でこの時レビという酒税人も、彼は酒税所に座っておりました。でそこにイエス様が来て、イエス様は彼に目を留めて、私についてきなさいと言われました。イエス様はこの時酒税所に他にたくさんレビの友達たちも座っておりましたけれども、レビに目を留めて、そして私についてきなさいと言われたからには、イエス様は全てご存知なんです。このレビという人は私についてくる、その素養がある、そしてイエス様についていく、その心の素地が整えてられている。だからイエス様はこのレビに目を留めて、私についてきなさいと言われました。そしてその、このマタイという人、レビという人、彼が将来どのようになっていくか、十二弟子としてこれからイエス様と共に働き、イエス様の十字架と死と復活の後、聖霊が与えられて、全世界の福音を伝える、そのような心のが整えられている、それをイエス様はご存知だったんです。だから彼に目を留めて、彼にしか書けない言葉、私についていきなさいと言われて、でそれで彼は何もかも捨てて出てイエス様についていったわけですけども、で29節から、そこでレビは自分の家でイエスのために大振る舞いをしたが、酒税人たちや他に大勢の人たちが食卓についていた。するとパリサイ人やその派の律法学者たちがイエスの弟子たちに向かってつぶやいていった。なぜあなた方は酒税人や罪人どもと一緒に飲み食いするのですか。一緒に飲み食いをするということは、その集 詰まりの中に入るということ、その人たちと、同じ仲間、として、見なされるわけですけども、でそれでパリサイ人や律法学者たち、なぜあなた方は罪人と一緒に飲み食いをするのか、あなた方と、そしてあなた方の師匠であるイエス様はなぜ、主税人や罪人たちと、仲間入りするようなことをするのか、そういうふうに、つぶやくわけですけれども、でそれに対してはイエス様がお答えになります。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。アメン。でイエス様が来られたのは、正しい人を招くためではない、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。イエス様おっしゃいました。皆さんは罪人という、そういった意識があるとするならば、イエス様が来られたのはその罪人を悔い改めさせるために来られたわけです。だから、イエス様は罪人のために来たのだ、ということで、いつまでも罪人の状態にとどまって、努力しない、悔い改めるということをしないとするならば、それは、イエス様のその救いの範疇外になってしまいます。皆さん悔い改めるということをしっかりとするべきですね。イエス様はなぜなら、確かにイエス様は病んでいる人、もう本当に打ち叩かれて心がへし折られてしまっている人、自分の罪の中に悲しんでいる人を、救うために来られました。救うためにです。その罪の状態から救うためにです。その罪の状態を、それを、是正するため、その罪の状態をですね、その是認するために来たんではないんです。いいんだよ、罪のままにとどまっていいんだよとはイエス様はおっしゃいません。悔い改めなさいとイエス様はおっしゃられます、イエス様はですから罪人のところに、この主税人たちの集まり、このその他、このパリサイ人たちが罪人と称しているそういう人たちのところにイエス様が行って、彼らを、悔い改めに、導くために、もうその罪の飲み食い、罪のやり取り、もう罪深い、騙し合い、その中から救い出すためにイエス様は来られました。ですから福音を伝道する上で、本当にイエス様の御言葉を、その種まきとして撒いていくんですけども、ある人が、のところに行って、罪人のところに行って、イエス様は、あなたを愛しています、悔い改めて立ち返って、救いに入りましょう、そういうふうに言っても、はい、救いに入りますと言っておきながら、罪の状態に飲み食いして、でそれで、もう罪はダメですよ、罪はダメですよって、そういうことに、多くの人に宣教する、宣教者は、かかずり合っていることはできないですね。もう悔い改めるということをしないとするならば、他のところに行って、福音を伝えるべきですけども、本当にですね、私たちは確かに、罪人のところに行って、そして福音を伝える、宣教者はそうです。そして牧者は違います。しっかりと養うべきなんですね。もう罪の状態から、もう一言二言で悔い改めてすぐに立ち返るなんていうことは、通常の人はできないわけですから。ですから、牧会者、ケアする人、そして、キュアする人は、もう忍耐深くですね、その人が本当に罪から立ち返ることを、これをしていくべきです。ですから、牧会者と宣教者はまた役割が違うわけですね。イエス様は医者として、本当に真の誠の医者として人のところに来られました。人を癒すということ、そして、癒した人をケアするということ、これをしっかりとしていくべきです。イエス様は全ての人をご存知でした。このレビという人が悔い改めてすぐに本当にイエス様についていって、イエス様の弟子としてやっていく、そのことをご存知だったから、イエス様は彼に声をかけて、そして彼はイエス様についていき、それのみならず多くの友人たちをイエス様のもとに連れて行きました。友人たち、罪人と称されている人たち、また主税人と称されている人たちをぼっそりとイエス様のもとに連れて行きました。でそれで、何かきっと救われたことでしょうけれども、ここにおいて、つぶやいて、 なんで罪人と一緒に飲み食いするのか、ね、そういうふうに、ね、称する人に対してはイエス様は、医者を必要とする者は、ね、丈夫な人ではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです、ね、アメン。本当にその通りです。イエス様は誠の医者として来られました。これは、ね、それまでの、ね、立法を遵守して自分は義人、自分は正しい、自分はこれこれのこととしていると、ね、そういうふうに、心の内で自慢している人のような人のところにイエス様は来られず、むしろ本当に医者を必要とする人、ね、癒されるべき人、癒されたいと願う人のところにイエス様は来られた、ね、ここで言っているわけです。でさらに33節からお読みします。彼らはイエスに言った。ヨハネの弟子たちはよく断食をしており祈りもしています。またパリサイ人の弟子たちも同じなのに、あなたの弟子たちは食べたり飲んだりしています。イエスは彼らに言われた。花婿が一緒にいるのに花婿に付き添う友達に断食させることがあなた方にできますか？しかしやがてその時が来て花婿が取り去られたら、その日には彼らは断食します。で、ここにおいて花婿はキリストのことですね。啓示録に書いてあります。花婿キリストと、ね、ですからイエス様に付き添う、ね、この弟子たちは花婿と一緒にいるのですね。花婿は、ね、花嫁と結婚する、そういう立ち位置にありますから、本当にめでたいような状況ですね。その、ね、花婿が、ね、ようやく来られた、花婿というめでたいお方、ね、と一緒にいる状態、ね、その状態なのにどうして断食させるんですか、ね、むしろ、ね、バプテスマのヨハネやまたこのパリサイ人立法学者たちは断食をするのは、ね、本当に自分の身を、ね、それを低くし苦しめて、そしてただ主に心を向けて主に願って、ね、主をメシアが来てください、ね、救わせてください、あるいは諸々の祈りをするために断食をするわけですけども、もう弟子たちはですね、来てるですね、そのメシアなるお方が、救い主が、慰めてくださるお方がもうすでに来てる。だから、ね、断食する必要はないんですけども、しかし、ね、やがて花婿が取り去られる時が来る。その時には彼は断食をします、ね、これはもちろんイエス様のその十字架において取り去られるという、ね、そのことを示しております。ですからもうこの時のイエス様が言われたことは本当に当時のこのパリサイ人たちにも理解できなかったでしょうし、また弟子たちにもきっと、ね、理解できなかったでしょう。弟子たち最後まで、ね、イエス様が十字架にかかられるということを、それを、ね、理解できませんでした。弟子たちもこの時、ね、理解できなかったんですけど、しかしイエス様は誠の花婿であるということを、ね、ここでイエス様はここで告白しております。後に弟子たちは、ね、きっと気づいたでしょう。あの時イエス様は花婿がいる時は断食、ね、しないって言った。イエス様は本当に誠の花婿だったんだ、ね、そのことを、ね、後に知ることになります。でさらにイエス様は36節で、ね、また一つの例えを話されております。36節以降、イエスはまた一つの例えを彼らに話された。誰も新しい着物から布切れを引き裂いて古い着物に継ぎをするようなことはしません。そんなことをすればその新しい着物を裂くことになるし、また新しいのを引き裂いた継ぎ切れも古いものには合わないのです。また誰も新しいぶどう酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば新しいぶどう酒は皮袋を張り裂き、ぶどう酒は流れ出て皮袋もダメになってしまいます。新しいぶどう酒は新しい皮袋に入れなければなりません。また誰でも古いぶどう酒を飲んでから新しいものを望みはしません。古いものは良いというのです。で、ここにおいて、ね、2つの、ね、ことが出てきます。新しい着物と古い着物、また、ね、新しいぶどう酒と古い皮袋で、新しいと古い が、ね、混在することはできないということが、この2つの、物事の共通事項ですね。この、ね、レビという人を召し出して、そして、ね、主税人たちと一緒に食事をしている、ね、それに対してパリサイ人や、ね、律法学者たちが罪人たちと一緒に飲み食いするということ、もうまさに相入れないんですね。この主税人たち、彼らが罪人と称している人たちのところにイエス様が行って、その、ね、人たちを招く、その人たちが、ね、救われるために、病のような状況から癒されて健やかな状況になるためにイエス様は、ね、そこに行く。でそれに対して律法学者たち、パリサイ人たちは、ね、それを理解できない。もうまさしく、ね、新しいものと古いものが共存できないんですね。新しい着物を、ね、それを引き裂いて古い着物に継ぎ木する、ね、もう一つに和合することは結局できないんです、ね、新しい布と古い布を、ね、それを、ね、継ぎはぎしたら、ね、洗濯した時とかにもう新しい方が、ね、縮んで、で、それ古い方を破いてしまったり、ね、そういったことは確かにあるでしょう。そもそも、ね、新しいものを引き裂くなんてことはそれほどナンセンスなことはないんですね。新しい着物はもう新しい着物として、ね、着ればいいわけです。何も、ね、古いことを、ね、それを、ちょっと破れをほつれをそれをカバーするために新しい買ってきたやつを、ね、それを切って古い方にあてがうなんて、そんな無駄なことはしないんですね。イエス様の交わり、これは本当に新しい集い、ね、それを古い、ね、それを切り取りして、そして古い方に継ぎ木して、ね、継ぎ足しして、ね、そんなことはしてはならないです。この主の御言葉、これは本当に私たちはそのまんまいただくべきです。イエス様のその御教え、これはもうそのまんま受け取って、ね、そして私たちというもう古びた布、古びた着物、これはもう脱ぎ去って、イエス様が与えてくださった新しい贖いの衣、これをこそ私たちはもう着て、そして全く新しい人として贖われたものとして生まれ変わったものとして、ね、歩んでいく、これが筋ですね。何もこのイエス様の教えを、ね、それをせっかくイエス様が与えてくださった贖いの衣を、それを引き裂いたりして、ね、自分の古びた着物を継ぎはぎする、ね、これほど馬鹿げたこと、これほど新しい衣を、ね、くださったイエス様に対して失礼なことはないんですね。ですから私たちはこのイエス様の御言葉、イエス様の贖い、これはそのまま頂戴して、ね、それをいただく、これが、ね、イエス様に対する私たちの、まあ、礼儀作法、正しい作法です。さらに、ね、新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません、ね、そんなことをしたら、ね、新しいブドウ酒、まあ、とても、ね、発酵が進んで、まあ、パンパンなんですね。冷蔵庫の中に、ね、梅の、まあ何ですかね、梅のエキスを入れていたら、ね、2日後ぐらいしたらもうシュッてなって、もう炭酸みたいになって、ね、要するに発酵してるんです。ですから新しいブドウ酒もよく発酵して、ね、空気が出ますから、ですから古い皮袋に入れていたら古い皮袋がもうパンパンになって、ね、バンって張り裂けてしまう。そんなことをしたら、ね、ブドウ酒は流れ出て皮袋もダメになって、ね、どっちもダメになってしまう。そんなことはしないんです。本当に私たちもイエス様という、ね、お方、このお方を私たちはお入れするに、本当に私たちはもう古い価値観、このパリサイ人と律法学者のような古い価値観で、ね、あれは断食をしないんじゃないか、ね、あれは罪人たちと飲み食いしてるじゃないか、ね、そういう考えであっては、ね、その古い考えの中にこのイエス様のその教え、イエス様のイエス様という誠の、ね、ブドウ酒、イエス様は、ね、聖餐式において、ね、イエス様の父親としてブドウ酒をいただきますね。このイエス様をお入れする上で、そういう古い価値観でこのイエス様を、ね、入れようとしても、ね、無理やり入れようとしても、もうお互いがお互いをダメにするだけ で結局共存できないんです。古いブドウ酒を飲んだ人は、ね、新しいものを望まない、ね、古いものは良いって言うんです。確かに古いブドウ酒は、ね、価値があるものでしょうけれども、 私たちは本当にイエス様がくださる、ね、新しい飲み物、イエス様の御言葉、ね、これをそのまま受け入れるという、ね、本当に私たち側のこの受け入れ体制がしっかりと整えるわけです。御言葉をそのまま受け入れる、まさしくヘブライ思考ですね。ヘブライ思考は御言葉を中心です、ね、御言葉を、ね、それを、ね、手に取って、ここは理にかなっていない、ここは理にかなっている、そんな風に、ね、ギリシャ人がするように、ね、ヘレニズム文化がそういう風にして発展していったんですけど、そんなことをしないんですね。ギリシャ思考ではなくヘブライ思考は御言葉をそのまんまいただく、ね、まさしくイエス様の御言葉、この御言葉をそのまんまいただくということ、これこそ大事です。この御言葉を、ね、あれやこれやと言ったりしたら、ね、もう自分自身が張り裂けてしまいますし、また御言葉も、ね、せっかくまかれた御言葉がダメになってしまいます。ですから私たちは御言葉はそのままいただく、そのまま受け止める、ね、このことをしていくべきなんです。イエス様は、ね、今回のところにおいて、ね、レビという主税人を召し出しました。そして、ね、彼らをの仲間も、ね、一緒に共に食べて共に飲んで、そしてこのレビ自身を召し出し、またレビの仲間たちも、ね、きっと何人かイエス様の魅力に疲れてイエス様に、を信じる人になったと思います。そのようなところに対して、ね、あれやこれやと議論する、ね、パリサイ人律法学者たち、ね、もう新しい価値観と古い価値観を共有できないように、本当に彼らはとは共有できないんです。また断食をする、しない、そのことについても、このパリサイ人たちは、ね、断食をしている。ヨハネの弟子たちも断食をしている。ね、彼らは、ね、花婿を待ち望む、そういう立場にありますから、ね、そういうことをしているんですけども、けれども、イエス様ご自身が、誠に花婿である、ね。このことを知って、そして、このことを受け入れる人は、本当に幸いですけども、しかし、ね、あくまでそれを受け入れない、ね、あくまで議論を仕掛ける、これはおかしい、あれはおかしい、ね、御言葉に対して、ね、でもとかだってとか、ね、そういったことを混ぜ込む、これは御言葉が来ても、ね、もう互いが互いを張り裂けるさせるためだけです。皆さんはしっかりと御言葉に対してはただアーメン、御言葉に対してはただそのまんま信じる、そのまんま 口ずさむ、そして皆さん自身が御言葉によって整えられる必要があります。どうか皆さんは、ね、このイエス様の御言葉、これを受けるにふさわしい、ね、新しい革袋として、また本当に新しい布として、本当にイエス様をそのまま受け入れて、イエス様の贖いの衣をそのまま着て、御言葉をそのまま信じて、そのようにしてイエス様によって正しく養われていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきましたこれらの御言葉から、皆さんがそれぞれ今いただきましたところを、それぞれが祈る時を持ちたいと思います。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。アメン。キリストにあって新しくされたことを感謝します。私たちはそうであるからには、新しい葡萄酒として、また新しい革袋として、また新しい布として、本当に私たちがふさわしく新しく作り変えられたものとして歩んでいくものでありますように。すべてが新しくなった、本当に私たちのもうもはや以前の価値観、以前飲み食いしてきた罪の飲み食い、そうしたものはもはや過ぎ去ったものとして、それらはもはや後ろに押し合って、ただキリストにあってますます新しく若々しくされていく、作り変えられていくものとして、キリストにあって新しい歩みをしていく我ら一同でありますように、今日あなたがこれらの御言葉を示し教えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、する天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、私たちは今まで罪を飲み食いしながら、主よ、罪のしきたりの中において自分さえ良ければということを幸いとして生きてきました。でも主よ、あなたはそれは私たちが破滅に至ることであり、それをそのまんま知って、そのまんま生きてしまうと、私たち自身はもう本当に救いとは程遠いものになってしまうということを、あなた自身が分からず屋である私たちのところに来てくださり、そして罪の行き着く先がその地獄であるということ、そして罪を飲み食いしていった私たち、自分さえ良ければと生きようとしている私たちに、結局のところ来るのは主よ、つまずきだったり破滅だったり、まだ苦しみだったり喘ぎだったりということであることを、あなたが教えてくださったことを感謝いたします。私たちは今日あなたの御言葉に、主よ、古い自分の考え方を継ぎ木することをやめます。主よ、あなたが私たちを受け取ってください。今日の御言葉によって丸ごと私たちを、主よ、あなたのものとしてくださり、私たちの古い考え方、古い行い、これにあなた自身が仰せられた、主よ、その言葉を都合よく、主よ、それを継ぎ木して、自分がまだ自分さえ良ければと生きようとする、その都合悪い、都合悪い、その生き方を全部捨てることができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。私たちがあなたの仰せられた言葉に、私たち自身をしっぽりと主を入れ込んで、そして主のその新しい皮袋の中に置いて、新しく収穫された主を本当に不動の実として、新しく主をその中に置いて味わい深くなり、主の皆を褒めたたえることができますように助けてください。私たちの花婿であられるイエス・キリストを喜ぶ者として、イエス様と一緒にいるとき、いつも主よ、イエス様の御言葉を飲み食いしながら、そして主の皆を褒めてあげることができますように、私たちを助けてください。そして今日あなたが仰せられた通り、古いものと新しいものを仕分ける力を与えてくださり、これを絶対主よ、私たち自身がそれを継ぎ木するようなことを絶対にしない私たちでありますように助けてください。あなたの仰せられた御言葉にアーメンして、そして主よ、新しく新しく新しく、そしてあなたについてゆく、あなたの命にとどまる、あなたを守り行う私たちでありますように、主が祝福してくださることを感謝して、イエス様の御名によって祈りました。アメン。
それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それでは祝祷いたします。お気づくなさい。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。